福祉医療費助成制度に該当していませんか。乳幼児や一人親家庭等を対象に医療費を助成する制度です。所得制限については平成24年8月からは年少扶養控除等の廃止の影響が生じないように扶養控除があったものとして再計算した額で判断します。助成が受けられるかどうか不明の場合など詳しくはお問い合わせください。表になっています。区分乳幼児用一人親家庭用の順に読み上げます。乳幼児用、対象者、小学校就学前の乳幼児、所得制限、平成24年度、市民税所得割、税額控除前の父母の合計額が13万6700円以下、米印、19歳未満の扶養親族の人数によって所得制限の上限額が変わります。一人親家庭用、対象者18歳高校卒業年齢までの一人親家庭の児童及び養育者、父母のいない同児童、所得制限、平成24年度、市民税所得割が非課税の世帯、米印、19歳未満の扶養親族の人数によって所得制限の上限額が変わることがあります。申請時に必要なものは、乳幼児用、一人親家庭用ともに、印鑑、対象者の氏名が記載されている医療保険の表見者証、写しか、平成24年1月2日以降に転入した人は、平成24年度、所得課税証明書。申請期限は、乳幼児用、一人親家庭用ともに、随時受付、助成は申請月からとなります。米印、現在、乳幼児用や一人親家庭用の受給者証の交付を受けている更新対象者には7月中旬に申請書を送付する予定です。表終わります。有効期間が満了したときは受給者証の返却をお願いします。次の受給者証を持っている人は有効期間が平成25年3月31日で終了するため返却してください。乳幼児用、小学校就学時、一人親家庭用、助成対象児童がいなくなる親、高等学校卒業年齢時、申し込み問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111、内線183、対象の自己負担割合が2割、平成25年3月31日まで1割となっている、70歳以上の国民健康保険加入の皆さんへ、70歳以上の人の国民健康保険表見者証、保険証に記載してある一部負担金の割合が平成26年3月31日まで引き続き1割負担に据え置かれることになりました。3月下旬に変更後の新しい保険証、右図を送付しますので、現在お持ちの保険証と差し替えてご使用ください。また、これまでの古い保険証は返却不要です。各自で処分してください。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2111、内線 150-151。保険証の見本が添えられています。
11ページ、担当は上野よし子です。12ページまで。人権作品。市が平成24年度に人権尊重の推進を目的に募集し、優秀賞を受賞した作品を紹介します。盲導犬と出会って、柳井小学校2年、深田かな、平成24年度受賞時。街の中を車に乗って通っているとき、ふと窓の外を見ると、ラブラドルレトリーバーを連れたおじさんが横断歩道を渡ろうと待っていました。私の車が曲がろうと待っていると、私の車が止まっているのを見て、その犬はおじさんを連れて横断歩道を渡りました。私は犬が大好きなので、かわいい犬だなぁ、私も犬が欲しいなぁと思いながら見ていました。その時お姉ちゃんが、かわいい盲導犬だね。 と私に話しかけてきました。私は盲導犬という言葉は知っていましたが、出会ったのは初めてでした。それから車の中でお姉ちゃんと盲導犬の話をしました。盲導犬は目が見えない人の代わりになって働く犬だということ。厳しい訓練を受けなくてはならないこと。目の見えない人と一緒に生活をしていること。飼い主にとってはペットというよりパートナーであること。など、お姉ちゃんからいろいろなことを聞きました。そして、私の小学校には去年本物の盲導犬が来て、4年生の人がいろんな体験をしたということも聞きました。私は盲導犬ってすごいなぁと思いました。動物なのに自分が遊びたいのも我慢して、街の中を安全におじさんを連れて行ってあげているなんて偉いです。犬が頑張って目の見えない人のために働いているところを見て、私も何かできるといいなぁと思いました。盲導犬の話の中で、音の出る信号や足元にある点字ブロックの話もお姉ちゃんから聞きました。この二つのものも街の中で目が見えない人が安全に歩くことができるよう作られたものだそうです。日頃何気なく街で見ているものにそんな意味があったことを初めて知りました。私は今までヘレン・ケラーの伝記などを読んで目が見えない方や耳が聞こえない方がいることは知っていました。でも実際にそういった方に会ったことはありませんでした。今回盲導犬と出会えたことで私たち人間だけでなく犬も人のために働いていること、街の中には工夫があることを知りました。でもまだできるところがあるそうです。目が見えない方がもっともっと安全に安心して犬と一緒に歩ける街になってほしいと思います。そして今回は車に乗って出会いましたが、街の中で出会ったら声をかけてあげれる人になりたいと思います。盲導犬に負けないように人のために役立ちたいです。問い合わせ人権教育室電話 22-2111 内線333 12ページ厚木神明祭りが盛大に開催されました。2月11日祝日、360年以上の伝統を誇る国指定無形民俗文化財の厚木神明祭りがありました。朝8時からのお越し立てに始まり、午後には神明太鼓、長持ち上下、神明踊りなどがありました。日が暮れると御神体に火を放つ林方で祭りは締めくくられ、今年の豊作と薬剤除去を願いました。米印、国指定の正式名称は、厚木の神明祭りです。写真が8枚ありますのでご紹介します。純不動。起こしたて東、起こしたて西、神明踊り、神明太鼓、水祝い、長持ち上下、林方東、林方西。
13ページ、担当は田尾本遥です。14ページまで。昨日出来事。このページのみです。2月10日、来てみてよって大畑。大畑観光協会が大畑地区の魅力発見交流イベントを開催し、県内外から166人が参加しました。歓迎イベントでの剣舞や太鼓の披露のほか、ウォークラリー、 船釣り、蕎麦打ちの三つの体験が行われ、地元産の蕎麦粉を使った蕎麦打ち体験では、力一杯蕎麦をこねていました。蕎麦打ち体験の写真が添えられています。2月11日、健康ハイキング大会。市内各地でハイキング大会が開催され、約840人が健康づくりに参加しました。琴石山ハイキングでは、市スポーツ推進委員有志の皆さんによる臨時の茶屋も開設されました。天候にも恵まれ、参加者は山頂からの眺望を楽しんでいました。琴石山ハイキングの写真が添えられています。2月12日、ふれあいどころ437に彫刻を寄贈。ひずみ出身の彫刻家、村中康彦さんから寄贈を受けたステンレス製の高さ 3.7 メートルの作品、キリンの工事現場を4月12日オープン予定のふれあいどころ437に設置しました。母校大里小学校の跡地に設置されたことに大変嬉しいと話されました。村中さんと彫刻がふれあいどころ437の前で写っている写真が添えられています。2月17日、男の料理教室。男性に料理の楽しさを体験してもらうため、また、地元魚介類の消費拡大、普及のため、市文化福祉会館で教室が行われ、28人が参加しました。タコをさばいたり、レンチョウをおろしたりと、参加者は帰って作って妻にも食べさせたいと話していました。料理教室の写真が添えられています。2月22日、2分の1成人式。柳井小学校で2分の1成人式が開催され、4年生児童88人が自分の夢を発表しました。児童は小説家、パティシエ、看護師など具体的な思いのほか、人に役に立つ人、お母さんみたいになりたいと述べ、参観する保護者に感謝の手紙を手渡しました。二分の一成人式の写真が添えられています。14ページ、